ちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるようで、アーメン。いわゆる放蕩息子の例えは、聖書の数ある例えの中でも最も有名な話の一つになります。放蕩息子の例えとありますから、私たちはこの弟息子に注目し、放蕩の限りを尽くしたこの息子の悔い改めへの例えを主イエスが語られているかのように聞いてきたことでありましょう。確かに弟息子が財産の分け前を受け取ると、遠い国に旅立ち放蕩の限りを尽くした様子が描かれていますから、放蕩息子の例えという込み出しはふさわしいように思われます。しかしこれに対して多くの英語訳聖書の込み出しは共通してザ・ロスト・サンとしているのであります。これは失われた息子と訳されるのでありましょう。このような日本語訳聖書の込み出しと英語訳聖書の込み出しの違い、すなわち放蕩の限りを尽くした息子の悔い改めを印象づける日本語訳聖書の込み出しと、父親が見失った息子を見出した喜びを印象づける英語訳聖書の込み出し、両者の違いはイエスの語られる例えの意味するところを変えてしまうほど大きな違いとなっているのではないかと思うのであります。人間の悔い改めが主な内容なのか、失われたものが見出され大きな喜びがあるという神の出来事が主な内容なのかという違いでもあるのです。私たちの手にしています新共同訳聖書において、この15章の冒頭から今日の箇所まで3つの込み出しに注目してまいりますと、共通した主題を見出すのに役立ちます。それらは順に見失った羊の例え、なくした銀貨の例え、そして放蕩息子の例えとなっています。このように脈略に目を向けますと、ルカは共通の主題を持っていることが明らかとなるのです。それは失われたものを探し、それが見出されると大きな喜びが天にあるという事実であります。つまり今日の放蕩息子の例えという込み出しはその流れにそぐわず、英語訳聖書に見た失われた息子の方が適していることが分かってくるのであります。見失った羊、なくした銀貨、そして失われた息子がそれぞれ見出され大きな喜びがあるということが3つの例えを通して語られているからであります。そうなりますと、今日私たちに与えられた例えで第一に注目すべき人物は放蕩息子でも兄息子でもなく、失われた息子を見出す父親であることが明らかとなってくるのです。この父親に目を向けてまいりましょう。第一に、弟息子に要求されるがままに財産を分けてやる父親として登場してまいります。そして次に登場するのは、いわゆる放蕩息子が 我に返って戻ってきた場面になります。放蕩の限りを尽くした息子が我に返った時、彼はお父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しましたと自分の罪に気づいて、もはや息子ではなく使用人の一人として戻ることを心に決めたのであります。ところが父のもとに向かう放蕩息子がまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い走り寄ったというのです。まだ遠く離れていたのに息子を見つけてとありますか。それは父親がたまたま帰ってくる息子を見出したというのではなく、見失われてからというもの、毎日毎日息子を探し帰ってくるその時を待ち望んでいた様子を示していると言えるでしょう。この家を離れ見失われたものとなった息子が、父親のことなどすっかり忘れて放蕩の限りを尽くしている時も、食べるものがなく困り果てた時も、彼が我に返って悔い改めた時も、変わらず父親は探し求め、息子が戻ってくるのを今か今かと待ち続けていたのであります。この様子から知らされるのは、息子が遠く離れてしまったように思われても、父親のことを忘れ自分の楽しみに心が奪われた時にも、全てを失ってほら見たことかと一言言いたくなるような状況に陥ったとしても、我に返って悔い改めた後も、父親にとってその息子は変わらず大切な息子であったという事実なのであります。悔い改めた息子は、息子と呼ばれる資格はありませんと考えているのですが、父親からすればそもそも息子は息子でしかなく、その資格は問われるはずもないのであります。ですから父親は、息子と呼ばれる資格はないというこの息子に対し、一番良い服、指輪、履物、そして最上の食事でもってもてなすのでありました。そして父親は言っているのです。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。こうしてこの例えの頂点が、この喜びにあることを私たちは知らされるのであります。先月より第4日曜日の礼拝後に学びの時間を持っております。現在はエウティコの会という歌唱がつけられています。使徒言行録にエウティコという青年が窓に腰掛けてパウロの話を聞いていたのですが、その話があまりにも長いので眠りこけ3階から下に落ちて死んでしまったという話があります。しかしパウロは、騒ぐな、まだ生きていると言い、人々は生き返った青年を連れて帰り大いに慰められたと聖書は閉じられているのです。この青年の名前からエウティコの会と仮に名前をつけているのですが、これについてはいろいろとご意見があるようです。いずれにしてもふさわしい名前が早く定着すればよいと願うものであります。2回目となりました先日の学びの時間では、冒頭に第1回の振り返りをいたしました。第1回は教会について、教会は信徒の集まりであり、しかも主イエスを頭とする 体であるということを学んだのでありました。教会は人の集まりなのですが、主イエスを頭とした人の集まりであります。そこが社会における人の集まりと決定的に違うところになるのです。そこで振り返りとして次のような問いかけがなされました。あなたはキリストの体のどの部分だと思いますか？その理由は何ですか？コリントの信徒への手紙1、12章12節以下でパウロは多くの部分からなる体について触れ、足、手、耳、目といった体の部分を挙げ、それぞれの部分が必要な要素であることを教えています。そしてそれぞれの部分が違っていて、違いが集まって一つの体である教会を構成しているということを明らかにしているのです。皆さんはキリストの体である教会を構成する一人一人として自分はどの部分だと思うのでしょうか？私は手を用いて奉仕をするから手だと思われる方もおられるでしょう。私は口を通して誰かを励ます奉仕をするから口だと思われる方もおられるでしょう。あるいは一人が一つの部分ではないかもしれません。ある時は足として誰かを尋ね、またある時は御言葉に聞き入る耳として奉仕すると言われる方もおられるでしょう。いずれにしても一人一人の存在が、その奉仕がどれほど小さく思われたとしても、キリストの体である教会に欠かせないということには変わりはありません。キリストを頭とした体であるということは、私の期待や都合、思いによって全体を捉えるということではなく、主キリストの御心によって全体が、たとえどれほど部分は違っていたとしても一つに集められるということであります。それが教会なのです。気に入る気に入らないという人間の思いはさておいて、キリストにあってただ違っているものが結ばれる。これは社会ではなかなかないキリスト教会における特徴なのであります。キリストを頭とする教会、この体であって自分はどの部分かということについては、まあ、いろんな場面で分かち合いができたらいいなと思います。今日はその中で私たちがキリストを頭とする体の目であるということについて考えてみたいと思うんです。先月の家庭集会で取り上げた一冊の本で、著者の森勝先生は次のように書いていました。イエスの相手は大抵の場合、主税人、盲人、足なえといった当時人々に蔑まれ、憎まれ、人の情にすがっていき、社会からはみ出した人々であった。生きる意味を取り上げられてしまった人々であった。つまり主イエスの眼差しは社会における強い立場にあるものではなく、弱い立場のものに向けられていたということであります。キリストを頭とする体としての教会という私たちの集まり、その一人一人がキリストの目であるという場合、 キリストがその眼差しを向けられた相手に、私たちもまた目を向けていくことが期待されているのではないかと思うのです。イエスの眼差しが絶えず外に向けられたように、私たちの目も教会の内部の人や事柄にばかりではなく、何よりもキリストが目を向けられた人、事柄に目を向けていくことが望まれているに違いありません。今の世でキリストがその目を向けられるとするならば、誰にも評価されず孤独でその存在が認められていない全ての人々ではないかと思うのです。ですから私たち教会の交わりは、キリストの目として、キリストがその目を向けられる人々に教会としての目を向け、探し求め、その結果全ての人々が見出され、神にある喜びを共に味わうようになる、これがキリストを頭とする教会に託された宣教である、私たちの集まりが目指すことに違いないのです。そして私たち教会がキリストの目として失われた方々を探し求め、見出すようにと用いられるの、私たちもまた失われたものであり、そして見出されたものであるからに他なりません。私たちは礼拝のたびに祝福とともに派遣されていくのですが、日常の生活に戻るとまるで放蕩息子のように、神から遠く離れ、ただただ自分のために生き、見失われたものとなってしまうことが少なくありません。そのような私たちですが、見失われた息子を父親が探し求めたように、絶えず主の眼差しの中に置かれ、生かされ、探し求められているのであります。そして私たちが我に返って戻ってくるのが、週の初めの日の礼拝の場に他なりません。戻ってくる私たち、あなたの子と呼ばれる資格はないという私たちを、それでも見出すと哀れに思い走り寄って迎えてくださる主が私たちを待っておられるのです。こうして毎週の礼拝の場において、見失われていたものが見出された大きな喜びが今起こっているのであります。このようにキリストの目によって見出され、救われた私たちですから、この主の目になりたいのです。キリストの目となって、キリストが目を向け共にいようと望まれるあらゆる人々への眼差しとなり、手となり足となり口となり耳となって、探し求められる全ての人々が見出された大きな喜びを共に味わうために、喜びのうちに再び日々の生活へと使わされ、キリストの体としてそれぞれに生きるように今使わされていくのであります。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。 アーメン。